ネクネクさんですね。この方もよく送ってこられる方ですね。しばらくお便り投稿がはばかられる心境でしたが、オカルト探偵としてのご活躍を拝聴しているうちに思い出すことがありました。日本現代怪異辞典、佐里一樹先生のをめくっていましたが、地元の山形にも知らない怪異があったんだなと新鮮な驚きがありました。まあ、なるほどね。まあ、ところで、その日本現代怪異辞典にも載っていないマリア様というコックリさんのようなことがあるのでご報告いたします。小学校の頃、過去昭和57年前後、放課後の教室でよくやっていたものです。白紙を用意して数人で一本の鉛筆を握り、マリア様、マリア様、あなたの顔をお描きください。怖えな、なんか。と唱えて、鉛筆が動くというものです。いつも鼻か足先のような曲線が引かれるだけでしたが、しばらくの間飽きずにやっていた思い出があります。山形市でも田舎の学校で、田舎の地域で、子供の文化は主に友人の年長の兄弟姉妹から教えてもらっているような時代です。私は爪の甘い子供でしたので、これに何の意味があるのかなどとは、今となっては知る由もありません。各地に忘れられたこんなことはたくさんあるのでしょうね。取り留めない話、書かせていただきました。顔を描くって、でももうコックリさんとかだったらさ、
うん、
好きな人、ね、とかを聞くとかあるじゃないですか。
うんうん、
探し物とか。
うん、
顔を描いてどうすんの？その目的の意味の分からなさが怖いね。怖いじゃん、マリア様の顔が描かれちゃったら。
ああ。で、しかもさ、その顔がまた、すごい怖い顔ができるんですよ、じゃん、なんか。
ね。まあ、それこそ本当に霊がついてないとしても、うん、子供たちの無意識によって描かれたものだとしても、
うん。
えぐい、あの、大鷹博士を襲った幽霊みたいな、首から血がバーって出てきて、キャーって。知らない
知らない。
大鷹博士を襲った幽霊。あの、ネットで検索すれば。え、ちょっと、見せてあげようか。ちょっと10秒ぐらい話つないでて、今、持ってくる、はい、
あの、そういうさ、コックリさんの派生みたいなやつって、結構やっぱ、ね、地域ごとにってあってさ、
はい、
怖いっすよね、
はい。
うちのね、あの、はい、関西に昔住んだ時に、
はい、
四角さんっていうのをやってました。
怖っ。あ、それあれか、うん、スクエアみたいなやつ？
ん？
スクエアみたいなやつ？
四角がどういう意味かわかんないけど、
うん、
四角さんっていうのが、うちの、その、僕小学校1年と2年は関西、兵庫県にいたんですけど、はい、そこの水穂小学校っていうね、
はい、
小学校では、
はい、
うん、四角さんっていう遊びがね、流行ってました。
いや、だからどういう遊びなの？
いや、まあ、コックリさんと一緒、全く。そのコックリさんと、ただ、あの、呼び名が違うだけ。
うん。
だけど、そのね、終わって、コックリさんがどうだかちょっとわかんないけど、うん、終わった後に、紙を、その使った紙をね、なんだっけ、110回きっちり破かなきゃいけない。
ああ、はいはいはい。エンジェルさん系だね。
あ、そうなんだ。
うん。うん。
うん、で、それをちゃんと破かなかったり、ちょっと食べなかったりとかすると、
うん、
呪われるみたいな感じ。
うんうん
うん、で、なんかやっぱ子供心に結構怖かったね、あれはね。うん、
四角さんって言うんだ。
なんか知んないけど、四角さんってさ、
うん、
あの、それもまた多分、そこから引っ越して僕、新宿のね、うん、愛実小学校っていう小学校に行ったんですけど、うん、そこではなぜかね、あの、お岩さんのことを、お岩さんって口に出しちゃ、言っちゃいけなくて、
うんうん、
四角さんって呼ばなきゃいけないって言われてた。
怖っ。なんか。
いや、でも別にそれは関係ないと思うよ。全然。ただ単になんか、なんかの元ネタがもしかしたらあるのかもしれないけど。
いや、でも聞いたことない。まあ、それこそ地元っちゃ地元だもんね。四ツ谷稲荷が近いから、
そう
お岩稲荷が近いから、
うん。うん。でね、その四角さんって言わ、うん、で、お岩さんって言うと、あ、お前今呪われたみたいな感じで。
四角さんって言わなきゃいけないんだよ。
そうそう、まさにそんな感じ。
鹿島さんと関連あんのかな。まあ、死とかはね、ちょっと被ってるけど。
ああ。うん。だからね、もう未だにね、うん、やっぱしね、あんまりこう、お岩さんっていうのがちょっと怖い自分がいる。
はいはい。
うん。で、心の中でいつも聞こえない、あの、心の中で、あの、四角さんすいませんでしたって。今も言ってます。
逆だけどね、四角さんって言って、お岩さんすいませんでしたって心の中で言う
、うん、
べきなんですけど。
いや、本来、あの、四角さんでお岩さん
って。なんだろうね。でも、なんかもしかしたらちゃんと理由があったら面白いね。 四角さんの方が言い方怖えしな、正直。
だから、ね、まあ、他の地域で、他のほら、小学校とかで、同じく言われてたっていうことは聞いたことないからさ。
うん、
もっと言えば、その、そいつのなんか、クラスの中ぐらいでの話、かもしれないしね。
あ、今すげえ音がクリアになった。そこはいいです。
あ、はい。
はい、
そう思いました。だから、うん。で、場をつないだけど。
うん。まあ、これがそうです。大高博士、昭和27年、大高博士を襲った本物の亡霊。これです。見えます？
あ、なんか見たことあります、これ。
うんうん。
これ怖いね。
結構有名なやつですよね。
めっちゃ怖いっすよ。
うん。大高博士がスケッチしたものですね。
あ、あれね、これ子供が描いたんじゃないの？
違う、大高博士が描いたんで。で、一応、あんまり知られてないけど、バージョン違いの絵もありますからね。私はちゃんとチェックしてますよ。コピーしてますよ、バージョン違いもね。
なんかちょっとさ、タイの亡霊みたいだよね。
そうなんだよね。うん。
P みたいだよね。
だから俺は幽霊画の影響があるのかなとは思ったんですよね。名前が出てこないな。あれ、ちょっと待ってくださいね。
幽霊画だとね。
あの、この人、あの人っていう、祇園、祇園聖徳か。祇園聖徳の影響があるかなっていうふうに俺は思ったんですよ。例えばこれ見れます？祇園聖徳の、祇園聖徳って呼び方合ってんだよな。今、送りましたけど。
あ、怖っこれ。
でしょ？なんか似てるでしょ？
似てますね。
うん。
そうだね、確かに
口の形とかね、
うん
うん
うん、まあまあ何らかのやっぱこういうものの影響からそうなんで、
うん、
ね、
でまた大高博士が青森の人だったから、うん、確かだから青森って、うん、え、
大高博士って何の博士なの？
医学系だったかな。
あ、ちゃんとそういう人なんだ。
うん、お医者さん、
うん、自称博士じゃないんだね。
はい、青森市のお医者さんなので、青森って非常に幽霊画文化が盛んなんですよ。
そうなんだ、
うんうん、なので祇園聖徳の影響じゃないかっていうのはこれはね、世の中で私しか主張してないんですけどもし YouTuber がこの大高博士を襲った本物の亡霊は祇園聖徳の影響だってオリラジのあっちゃんとかが言い出したら、それ俺のパクリですからね。
あの、はい、あれね、はい、都市伝説、あの
やりすぎ都市伝説とかで言い出したらこれ証言してくださいね、皆さん。
まあでもなんか言いそうだよな、はい、
うん、
あのテロップでさ、
はいはい、
祇園聖徳とか入ってさ、
はいはい、
小ネタでね、
どうせこのラジオもチェックしてるんでしょ、放送作家が、何十人という放送作家が。
あ、セキルバーグのやつ早く始まんねえかな、このなんか小話みたいのいらないのになって思ってるとこのワンエピソードで話されそう。
ああ、はいはい。あの芸人たちがやるやつね。
そうそうそうそうそう。
ほんとさ、またオリンピックで徳川のたたり説みたいなのがまたね、ちょっと盛り上がってんだけど。
はい。
みんな、こぞって、これはオリエンタルラジオの中田さんが主張していた説なんですがって言うんだよね。
うわ、
ほんと俺があんだけさ、主張をしがいしたのに、ネット記事、うん、タブローにもネット記事を書いてさ、
うんうん、
いやもう誰がどう見ても物証があるんだから俺が先だっていう、って言ってんのに。
だってさ、うん、あの時あっちゃんもさ、
はい、
なんか階段の人がなんか言ってますよみたいなさ、そういう、
か
つなんか返し方してる。
だからあっちゃんにも届いてるわけでしょ。で、別にあっちゃんも別に、うん、いや、俺が先だからとか言ってるわけじゃなくて、なんでしょ、作家が書いたやつを読んだからみたいな言い方したんでしょ、
うん、うん、みたいね。
でも論争は終結してるのに、
うん、
まったく。
はい。
あ、また熊さんから、
あ、
お便りが来てますね。
はい。
独身時代に出会った女性の話です。 ある週末、行きつけの居酒屋のカウンターで一人飲んでいると、スタイルのいい上品な雰囲気の女性が隣に来ました。どちらからということもなく会話をし始め、意気投合、とまではいかないまでも会話もそこそこ弾み、2軒目に行くことになりました。いいじゃないですか。2軒目は落ち着いたテーブル席のある居酒屋。その女性は自身の仕事やプライベートにまつわることをゆっくりおしとやかに上品な口調でお話しされました。その女性を仮に恵子さんとします。イニシャルの K ね。恵子さんの職業は看護師とのことで、仕事にやりがいを感じているそう。笑顔がマリア様のようと年配の患者さんから言われることにやりがいを感じると、その笑顔を再現しながら嬉しそうにお話しされていました。この時ほんの少しですが、恵子さんに違和感を感じました。表情筋で無理やり歪ませた不自然な作り笑顔に、妙に胸騒ぎというか異質な雰囲気を感じたのが脳裏に刻まれました。僕は少なからずとはいえ下心があったので、違和感を尻目に、もしよろしければ家で飲みますと誘いました。恵子さんは、ん、じゃあコンビニでお酒買おうと軽快に OK の返事をくれ、僕の心も小躍りしました。高いテンションでその女性がコンビニに行き、高いテンションでその女性がチョイスするお酒はワンカップ、それも数本でした。さっきまでグラスワインを飲んでいた恵子さんのおしとやかなイメージは、そのテンションとお酒のチョイスとともに後退していきました。当時住み立てだった僕のアパートにタクシーで向かい、恵子さんは軽快に階段を駆け上がり、僕の部屋に入りゃ否やワンカップをピシッと開け、あぐらをかきながらグビグビ飲み始め、まあ、その頃にはもうすっかり最初のイメージは消え失せました。部屋に入ると態度というか人格そのものが表現し始め、いわゆるベランメイク調に変わっていました。さらに部屋に入ってまだ30分もしていないタイミングで、あんたさ、私のすべてを抱けるとムードも減ってくれもなく唐突に聞き出しました。僕も結構お酒は入ってたと思うんですが、その表現ぶりに酔いが完全に冷めていたので、冷静に、いや抱けないっすねと返しました。そこは行けよ。ちょっと。まあまあ、もう嫌になった。
逆に
燃える。
ん？
まあまあ。
逆に燃える。
そうか。でもまあ嫌だったんだろうね、本当に。
うん。うん、
そこからまたベランメイク調で詰められつつも、なじられつつも、冷静にかわし、仲間強引に、もう寝ましょうと言いました。そのアパートにはロフトがあったので、僕は上のロフトに寝るので、恵子さんは下のソファで寝てくださいね。と、ロフトのはしごを登り、電気を消しました。最初は僕もなかなか寝つけず、下の恵子さんも何やらブツブツ文句のような独り言を言ってましたが、いつしか静かになり、僕もいつの間にか寝てしまいました。ちょうど寝静まった深夜、そこにいるの誰？何なの？と恵子さんが下でわめき出しました。へきへきしつつロフトから下を覗きながら、さっきまで一緒に飲んでたクマですよと話すと、いや、クマさん、クマさんじゃなくてそっちにいる人と、ロフトとは反対側の天井を指している様子。寝起きなので僕も頭が追いつかず、酔っ払いのざれ言かと思い始めていると恵子さんは、あ、気にしないでね、ここについてるわけじゃないと思う、たまたま入ってきたんだと思うよと言いました。僕はやっと頭が整理できてきて、幽霊が見えてるのかと状況を認識した頃には、部屋の電気をつけてロフトから下におりました。恵子さんは穏やかに、ごめんね、あんまり気にしないでね、あれは熊くんには干渉しないと思うからと言われ、内心ドキドキしつつ二人で少し飲み直しました。なんか熊さんもちょっとなんか一定してないけどね、対応が。まあ階段だから嬉しかったのかな、どっちかっていうと、そっちの楽しみが、
まあ、それから酔いが覚めた時にやっぱりこの最初に感じたエロさがまたちょっと出てきてね、うん、
そんな中ふと隣の恵子さんの異変に気づきました。恵子さんの両腕の手首の上から腕の付け根あたりまでが包帯で巻かれているのです。長袖を着ていたため今まで気づかなかったのですが、僕はあれ包帯してました？どうされたんですか？と聞くと、あ、これね、幼少時に虐待されてて、成人になってからも精神的に落ち着きがなくて注射を打つんだけど、その後を隠すためなのとも話されました。看護師で精神的に不安定、両腕に注射の跡、 その不可解さが頭に整理できなくなってきたあたりで、また恵子さんがベランメイク長に変わっていき、あ、酒入っちゃったからね。でさあ、あんた私の全てを抱けんの？と発し始めたので、僕も少し強めの口調で、もう寝ますよとたしなめつつ、すぐロフトに上がり、強制的に電気を消しました。ぐだぐだじゃん、もう。霊障めいたことや不可解なことがありつつも、恵子さんへの怒りと疲れで、その後すぐに寝つけました。明け方、ドサーッという水音とともに目覚めました。それは雨ではなく、蛇口を全開に開いた音でした。洗面所の方から聞こえてきます。恵子さんか。ゆっくりしたにより、洗面所に向かうと、恵子さんが蛇口を全開しながら歯磨きをしていました。洗面台の脇の壁や床には、恵子さんが吐いたであろう嘔吐物がくっついてました。僕は冷静に、大丈夫ですか？吐かれたんですか？と聞くと、恵子さんは僕の方を見ず、鏡をまっすぐ見つめながら、吐いてないよと淡々と答えました。いや、周りに嘔吐物散乱してるんですけど。という言葉を飲み込み、なら大丈夫です。とだけ答え、早朝半ば強引タクシーで駅まで送り帰らせてもらいました。引っ越ししたてのアパートを汚され腹が立ちつつも、昨晩の幽霊のことも思い出し、その晩は気が重くなりました。数日後、寝れないぐらいの突然の吐いた悲痛に襲われました。黙っていても自然に涙が滴り落ちるほどの痛さです。ゴールデンウィーク中で病院が空いてなかったので、一旦は市販の鎮痛剤を飲みましたが、まるで効かず、緊急用の歯医者に行き処置してもらいました。すると特に虫歯ではなかったようで、痛み止めを塗ってもらい、薬をもらって終わりでした。医者に痛みの原因を尋ねると、ストレス過多になると歯が痛くなる場合もね、と言われました。恵子さんなのか、恵子さんが見た何かのせいなのか、単なるストレスによる悲痛なのかは分かりません。あ、その後すぐに結婚することになり、これ別の人ってことだよね。でもまあ、とはいえ、別の、すぐに結婚することになり、彼女いたってこと、この時。
まあまあまあ、ね、うん、それか、もう電撃的に ね。
まあね、ビビビコンみたいな。
うん、
まあ結局そのアパートには半年も住んでおりませんでしたが、今思うと怖いことは特に起きていないものの、水道管が壊れ、下の階の人から苦情があったり、水はけが良くなかったりと、良いこと一つもなかったなと記憶してます。まあ、いつもながら小粒な話ですが、個人的にはメンヘラと怪談のハイブリッドエピソードかなと思い投稿しました。まあ、話題は変わりますが、小林亜星さんお亡くなりになりましたね。今回、三浦健太郎さんの時のように虫の知らせはなかったのですが、以前、今仁さんとの会の時に小林亜星さんがすでに亡くなられている世界線から来たと今仁さんがお話しされていましたが、あ、そうか、今仁さんもそうなんだっけ。今仁さんも小林亜星が亡くなっている世界線の人だったっけ、
うんうん。
僕もその放送を聞きつつ、俺もだと思ったことを思い出しました。あ、熊さんも、うん、妻に小林亜星亡くなったよねと話すと、ああドリフにいたよね担当の返答が、いやいやいや高木ブーじゃないよと言うと、いや分かってるよ、高木ブーじゃないよ小林亜星は、でも一時期ドリフにいたよねと言い張ります。小林亜星が亡くなっていた世界線の他に、小林亜星がドリフの一員という世界線もあるのでしょうか。ね、以上、長文ダブ失礼しました。というね。確かに源平さんだよね。源平さんが下田歌劇が、うん、死んでる世界線から来た人で、うん、で、どうも調べてみると下田歌劇は死んでる。マンデラエフェクトみたいなね、マンデラ大統領が死んでる世界線があるみたいな感じの、下田海域が死んでる世界線の人って存外多いですよね、うん、で、源平さんは下田海域も死んでるし、やっぱり小林亜星も死んでる世界線から来たって言ってましたね、お便りの中で。
そうね、うん、
で、その流れであれか、今仁さんが小林亜星、死んでるじゃん小林亜星ってみたいな発言をしたのかな。まあ、彼はそういう世界線とかじゃなくて非常に知識が足りない人なので、
いや、まあさ、それ、うん、そのマンデラエフェクトに関してはさ、
はい、
一時期死ぬほどテレビに出たりとかして、
はいはい、
知名度があるけど最近見ない人は大体そうなりがちになるよね。
まあね、
僕ね、はい、今から予言しておきますけどね。
はい、
予言をしておきます。
予言ね、はいはいはい、
うん、まあまあ、なんか失礼な 感じなのかな。でも、あのね、伊藤史郎さんは亡くなったらね、え、満員死んでたよって言う人絶対出てる。
いや、だって熱海五郎一座で毎年公演してるの、今年だって公演してるじゃん。熱海五郎一座。
それもほら、普通の人は知らないじ
ゃん。いやいや、なんで、失礼なこと言うなよ。
伊藤家の食卓
ああ。
とか、だからほら、ね、それこそさ、僕はさ、テレフォン人生相談毎日聞いてるから、
うん、
あの、キンケロシアが、で、宇都宮みどりさんが元気って知ってますけど、
うん、
あんま知らないじゃん。それと同じでさ、熱海五郎一座もあんま知らないですよ。うん、
だって、すごい色、じゃあ、リーダーも、リーダーもさ、渡辺正行も死んだら、あの、え、
あ、でも可能性ある
んじゃない？リーダー、もう死んでたでしょって。なっちゃうから。
まあでも、小林康弘はやっぱしね、僕もちょっとね、あれ、なんか前亡くなってなかったっけみたいなこと、一瞬思いました
ね。うん。
うん。
まあ。
え、センター
、うん。うん。はい、はい。
その前の話、
うん、
恵子さんっ
け、はいはいはい。
これ、こういう話大好きなんですよ。
まあそう、まあまあ、だと思ってメールしてくれたようですけども。
あの、ロクティラインです。
はいはい。それどういうところが好きなんですか？恵子さんが好きなのか、それともこういう話が。
このなんかね、この、うん、うまいよね、文章めちゃめちゃうまいよね。うん、この、蛇口全開にして、
うん、
あの、入っているところとか、
うん、
めちゃめちゃリアルじゃん。
うんうん。
あとその包帯ね。
うん。綾波レイみたいな。
最高じゃないですかね。でもね、意外に看護師さんって、
あ、
看護師さんでめ、まあ、メンヘラというか、まあ、精神的に、ちょっとっていう人は、意外にいますよね。
あ、そうですか。
うん。あの、別にその、看護師さんでそういう医療関係のお仕事だから、
うん、
メンタルがちゃん、あの、まあ、あえて正常、
うん。
ってしますけど、
うん、
だとは限らない。
うんうん、まあ、
うん、
まあ、反動とかもあるかもしれないしね、やっぱりその人のお世話をしている、
うん、
ところで、こう、なんていうか、こう、自分がやっぱり、かまってほしいみたいな、
うん、あとね、
バランスを取ろうとするかもしれないし、
あと、あくまで僕の体験ですけど、
うん、
メンヘラと言われてるような女の子は、
うんうん、
メンヘラと言われてるような女の子は、
はい、
看護師は、ね、比較的慣れたがるよね。
ああ、その卵が先か鶏が先かみたいな。
うん。うん、そういう子何人か、うん、
うん、
知ってます。うん、ね。
なんで？
わかんないよ、それは。
いや、でも、予測というか仮説でいいんで。
いや、まあ、人の役に立ちたいみたいな。
お、いいことじゃない。
気持ちってあるんじゃない？
はい、は
い。いや、別にそれはね、悪いことじゃないし。
はい。
どう、うん、だからね、今、恵子さんどうしてるんだろうね。
うん。ねえ、まあ、誰もわからないよね、それはね。いやいや。はい。ロクティライミ。
また送ってください。
はい。
ロクティライミです。
関東風バッカス像。
お、久しぶり。
30代男性、千葉県&埼玉県のパートアルバイトだったっけ？
え、そう
なのかな。うん。職業欄に書いてありますけど。
はい、
会長、飯島団長、ラブさん、おはこんばんちは、関東風バッカス像でーす。いやー、僕は怖くない過去放送 DVD を大人買いしてからというものを4週ほどリピートして聞いてると、当時にタイムスリップしたような気持ちになって、ついこんな挨拶から始めたくなりますよねー。最初期のほとばしるような情熱やハングリー精神に満ちた会長のトークや、諏訪山さん、北原さん、津川さんなど、後にファミリーとして交流を深めることになる初期リスナーたちからのメールを、気違い扱いして、若干距離を置いている感じ、とても新鮮だーす。まあね。だいぶ初期の回では、唐突にモノマネをして雰囲気やしらけたかと思うと、俺、こんなラジオにしたくねえんだよ、と会長が呟いたのが印象的でした。その当時は俺もモノマネにまだ、照れがあったってことですかね、
はい
はい、さてリスナーのどんな小粒な階段にも優しかったあの頃の会長に思いを馳せつつ全く霊感がない僕が俺別に今でも小粒な階段だってバカにしてないじゃんね、まあ、てか小粒な階段を送られてきてるってことを認めちゃってるみたいな話の流れになってるけど全然優しいじゃんね階段に関してはね そんな、だって実話会での第一人者の私がそんな真似をするわけがないじゃないですかね。全く霊感がない僕は先日つい本当に幽霊を見てしまったかもしれないという体験をしたのでお送りします。老人ホームに入っていた僕の彼女の祖母が亡くなりました。ああ、彼女いたね、そういう、うん、
僕の彼女がって言うのかと思って老人ホームに入った彼女、ね、
1度目のワクチン接種直後から体調を崩し、それから数日のことでした。ほら
大丈夫、
ワクチンのせいで陰謀論。このご時世なのでごく少数の親族のみでの葬儀となりましたが、生前何度もお世話になっていた僕も参列させてもらったのです。ああ、もうそんな関係なんだ、おばあちゃんのお葬式に出る。最小限の人数、精進落としの会食なども省かれた、とても静かな弔いは進み、あっという間にお骨上げの時となりました。一人の職員の方がお骨の頭側に立ち、丁寧に骨格の説明をしてくれます。僕はお骨の右半身側にいて、そのすぐ左隣に彼女が立っています。右隣、まあ、お骨の足元ぐらいには誰もいません。しばらくすると時折僕の視界の左端、ちょうど彼女の後頭部の下ら辺にスッと人影が動くのです。最初は気にせずお骨の説明に注目していました。館内の案内をしてくれていたもう一人の小柄な女性職員がいたので、その人が背後を通ろうとして止まったんだろうななどと、まあ、自然に認識していました。その女性職員は足が悪いのか、館内を先導して歩く際、片足を引きずるようにして歩く姿が印象に残っていたので、気を使って多少背中を反らして、まあ、避けるようにしました。しかしあまりにもチラチラと見えるので、いよいよ素早くパパパッと左右を見回しました。するとそこには誰もいません。それどころかお骨の足の向こう、焼き場の入り口付近にその女性職員が立っています。しかしその後も同じ現象は2回ほど続きました。僕は怖くないリスナーです。はい、見間違いや気のせいである可能性がある限り、見たとは言いたくありませんが、これほどまで自然かつはっきりと見たと感じた経験は今までありませんでした。ちなみにその後帰宅してから彼女に不謹慎かもしれないけどとその話をすると、あ、私持ってたと言っていましたが、おばあちゃん子だった彼女はある種の興奮状態にあったと思うので参考にはなりません。
いや
実際あの時も特に気にしていた様子はありませんでした。その場では足の悪かったおばあちゃんがやっと歩けて嬉しかったのかもねということで話は片付けましたが、本当のところはどうなんでしょうか、という、まあ、西条の名前も書いてくれていますが、はい、伏せます。
いやー、まあでもなんかある意味いい話だよね、それってね。
いや、まあいい話も何も、ただスッスッって動いただけの、すげえ小粒なあんまり面白くない階段じゃない？
やめなさい。まあ別に未練があってとかそういう感じじゃないんだろうね、なんかこの、
うん、
ちょっと忘れないでねみたいなさ。
それを何自分の孫娘の結婚もしてない彼氏のパートアルバイトで食いつないでる30代の千葉県と埼玉県、これ千葉&埼玉ってそういうことか、あでも違うか、茨城か、茨城がおばあちゃんの彼女の方だから、まあ違うか、まあまあでもそういうなんだかフラフラしてる、家もどこに住んでんだか分かんないフラフラしてるやつのとこに挨拶しに来てもしょうがないんじゃない、
よろしく、まあ、頑張ってね、はい、っていうことかもしれないし、
もう DVD 全部買ってくれてね、4周してくれてるリスナーに、はい、はい、ね、まあそういう、さ、僕は怖くない DVD ボリューム1,2,3,4 を4周、つまり16、200×16回、あ、じゃあ 200×4回、
うん、
聞いたからちょっとなんか変な状態になったんじゃないの、三半期間とかが。
まあ、ね、単純に考えればそういう、
うん、
まあ、疲れだな
って。いやいや、やめなさいよ。あなたはやめなさい、そういうこと言う
の。まあまあ、でもね、うん、そういうふうに考えてもいいと思
う。
ね、おばあちゃんが。
はい。
ちゃんとお仕事してくださいと。
何ティラミですか。
3ティラミです、
はい。お便りは以上ですかね。
はい。
はい、いや、アフタートークですけど。
この前ね。
はい。
全然知らない番号から電話あったんです
よ。はい、はい。
出たんだって。
はい。
知らないね。ちょっと登録してないの。
え？
登録してないんだ。これのことは。ちょっと軽くショックなんですけども。いや、本当わかんない。本当わかんないね。でも、へこむわ。なんなんとかって相手が言ってるの。
菅田さんはちゃんと回答はしてるんですか？え、どなた様ですか、うん、みたいなね。
うん。
はい、はい。
で、いや、ちょっとわかんないっす。
うん、
いや、おかしいっしょ。なんで登録しないの？
うん。うん。
そしたら、あのね、パチンコの時のね、打ち子の姿。
いや、そりゃそ、いや、そりゃショックだろう。だって、血よりも濃い仲間じゃないですか。
そうなんです
ね。ワンピースの麦わら海賊団みたいな仲間だったね。あれが、だから、ルフィのアドレスをゾロが LINE 登録してなかったのもんですよ。
まあ、まあ、なんとなく伝わるけど、まあまあそういうことです。
はい。
もう、今、太田さん何やってるんですか？
はい。
で、僕もだからそれで、まあ思い出してたと思ってさ、はい、あ、懐かしいですね、うん。あのほら、いつも眠ってたデブ、どうしましたか？
仲間じゃないな、やっぱり。なんでその言い方。はい。
ね、あの、あ、なんかあの人は飛んだね、みたいな。
あ、
そういう話って。
あ、
うん、はい。嬉しかったんだけどさ。
え？嬉しい？
いやいや、その近況をね。
飛んだっていう近況を聞いても嬉しくないでしょ。仲間で。
だからそういう、その、はい、久しぶりにね、この、はい、ああ、なんか僕もね、たまにやっぱし、どうしてんのかな、みんな、なんて思ってたんですよ、うん、して。そしたらやっぱし、未だに、まあ、打ち子は続けてるらしいよね、
うん。
で、僕だからもうやんなくなって多分2年ぐらいたんですけど、
うん、
やっぱ未だに北東無双を売ってるらしいんですよ。
はい。まあ、それが、未だになのかどうかのピンとこないんですけど。
うん。うん、まあ、やってるらしいのね、うん。で、なんかさ、そういう話しつつ、うん、まあ多分ね、俺が、まあ、相変わらずダメな感じの中人だと思って電話をしてきたらと思うんだけど、うん、
はい、
まあ、相変わらずダメなんだけどさ。
ああ
、だけど、太田さん、風俗の運転手やりませんか？
あ、車も買ったことだし。
それ言わない。だからそれ言うと絶対に、その車を利用しろって言われると思ったから、
はいはい、
絶対嫌じゃん、そんなの。
うん、
ね、それ車なくてもそれってできるんですか？
うん。
うん。それはね、人間を見てやる気次第。太田さんはもうこの時点で OK。
かっこいいですよ。いや、麦わら海賊団じゃないですか。
うん。で、その人、確かに当時僕がやってた時に、うん、横須賀とかそっちの現場の時は、うん、パチンコ屋さんが遠いから、
うん、
その人を車で行ってたんですよ。
うん、うん。
うん。でね、その人の方はね、ミライースみたいな中古車。乗ってて
ミライースの中古車で、ね、素晴らしい、
うん、うん、で、はい、素晴らしいで、ナンバーが37だったんですよ。
お、めっちゃおしゃれじゃん。
うん、で、え、覚えてますよ、37の、うん、光るナンバープレートのやつでしょ。
めっちゃおしゃれじゃん。
あれっすかっつって言ったら、うん、ああそうそう、あれ無料で貸すんで、
うん、
まあ、それで女の子をピックアップして、
うん、
運んでもらえればそれでいいと思う。なんかちょっと経営者口調になってるんですよ、
うんうん、
結構うちは使える人間どんどん上げていくんで、
うん、
まあそれやろうよみたいな感じで、めっちゃ誘われてるんですよ今。
もうやるしかないよね。
や
んねえよ。いざ鎌倉ってことでしょ。時が来た、みんな再結成する時が来たってことじゃないですか。
そう、そう。で、パチンコの人たち他どうしてんのって話をしたら、
うん、
前、このラジオでも話したけど、
うん、
パチンコのもう、その、打ち子の一番頂点の人が、ある時、YouTube チャンネル始めたんだよね。
それは業界全体のっ トップってこと、それともあの、
まあ、てかその会社っていうか
さんの会社の、はいはいはい、
うん、でその人が YouTube チャンネル始めて、うんうん、その内容があのそれこそワンピースとかの着ぐるみみたいなのを着て、
うんうん、
クラウンみたいな車で繁華街に乗りつけて、
うん、
お金あげますって言ってお金を道行く人に配ってる1000円とか
前澤さんのもう宣伝をつけたって前
澤
さん
あそれよりも全然先です
先ですか、うん、ね、前澤さんパクったんだ、うん、じゃあ
で、うん、そういうことをやってたんだよね、
はい、
でそのあの一番トップの人、うん、まあ、どうして今どうしてるんですか、はい、って言ったら、はい、まあ、あの人はねもうね CEO になったから
その会社のってことね、
わかんない、多分 CEO って言いたいだけだと思うんだけど、
CEO ってちゃんと株式会社とかじゃないと多分 CEO って成り立たないよね、うん、
そう、まあでも僕もそこはちょっと詳しくね聞かなかったけど、はい、ただ、はい、なんか今ね、やっぱしあの介護系の仕事にシフトしてて、
あ、はい、
で結構でっかくなってるらしいんだよね。
もう全然いいじゃないですか。
いやだからさ、まさにあの九条の滞在の2巻に見ました。
あ、いや見てないです見てないです。
あ、あの九条の滞在の2巻は介護編みたいな話
なんで、はい、いや、なんで悪い方、悪い方もしかして言いたいのそういうあの食い物にするみたいな、
冷たいカレーは嫌だよっていうね、
もう一回言って、
うん、冷たいカレーは嫌だよっていうね、おばあちゃんの、
お刺身食べたいよ
まあ多分それを狙ってそういう名言を作ったと思うんだけど、うん、
同じワールドが同じね、
うん、そうそうそうそう、だけどね、なんかそれをちょっと思い出しましたけどね、うん、だけどまあそういうわけでその人とはちょっとねまた再度絆がまたつながりましたんで、
はい、
まあまたねコロナとか落ち着いたら例によって飲みましょうよみたいな話はしてるんだけど、
うん、
うんうん、そんなことがありました。
いやもう
ぜひアフタートークだよね、
そっちが本業だから。いやもう、いやアフタートークでもそんなの一番オープニングトークやるべき話じゃないですか親知らずなんかどうだっていいからもうね、
まあ、あとそのもう一人名探偵コナン の、
はいはい、
あの LINE アイコンの人がうちにいるんですけど、
うん、なんでバカにしてるんですか。
いや、うん、
いいじゃないですか。
いるんですよ、
はい、
で名前もあの江戸川コナンっていう名前でやってるんです
なんで好きだと悪いの、人が好きなものを笑うな。
青山剛昌先生に怒られないかな。
いやいやいや、
でもね
土屋太鳳ちゃんが言ってるでしょ、まあ、人が好きなものを笑うなって、あなたの嫌いな土屋太鳳ちゃんが嫌いというか苦手な、ね、苦手なね、
うんうん、まあでもねその人なんかは、うん、もうやっぱしもうこの前たまたま LINE でこの人が誕生日ですみたいに出たから、うん、やっぱおめでとうございますぐらいに送ったら、もう今僕はその打ち子は辞めて、
うん、
ちょっと事業を起こしたいんで、
うん、
スロットで食べてますって
え、打ち子を辞めてスロットで食べてるの、
うん、っておっしゃってました。
それはやっぱりあの違うんですかね、あの業界的には我々からすると一緒やんって思うんだけど、
多分人に使われないで自分一人でやってるんだよ。
あ、うん、あ、そうか、パチ、そうか、一匹狼、
うん、分断にいるんじゃなくて、
はいはい、
そうそうそうそう、だからみんなそれぞれさ、この2年経ってさ、それぞれまた大きくなったりして、ある人は飛んで、
うん、
ある人はね風俗の運転手をしたりとかさ、またいろいろ変わってんだな。
グループラインはまだ生きてるの？
グループラインはね、いや僕は外されてると思うんで、グループラインって日によって作るんですよ。
ああ、なるほど。あ、
うん、だからもうそこから自動的にその日に外れるんで。
でもみんなのアカウントは分かってるわけでしょ、1回でも
登録
されてるんだから、うん、じゃあ俺からのメッセージ送っといてみんなに。
なんて、
みんな望まれて生まれてきたんやで
漁港の肉子さん
そうそう送って、あの知り合いからのメッセージですって
あれもね、ね、なんか、
うん、
いや、まあ、いい映画だって話はちょっと聞いたんだけど、
はいはい、それよりもあの別れた夫婦の影がちらついて素直に見れないって感じですか。
まあ、それよりもなんかさ、
うん、
進んでいくタイプの映画じゃないよなっていう気はすごいするよね。
いや知らないよ、なん
でしない、
どういうことですか。別に見た、何、名探偵コナンだろうと ヨコロニコちゃんの時見たい人がいて見ればいいじゃないですか。何をする
の？誰が、いや、あのほら、それこそ新宿の東宝ビルのさ、うん、あのとこにでっかくそのニコちゃんがこの前出てたんだよ、
うん
うん、僕、まあ最近あの、無意味に東横を通るようにしてる
んですけど。あれ、どっちがニコちゃんなの？大竹しのぶそっくりの女の子と、
あたしんちみたいな人いるよ、
ね。あたしんちのお母さんみたいなね。怪獣みたいな人と、
うん、
どっちが肉子ちゃんなの？
知らん。で、それを今ググるほどの気力もないんですけれども、うん、あの、ね、それ貼ってあってさ、うん、まあ、誰見るんだろうみたいにちょっと思ってた、うん。
セックスです！セックスです！
ね、それはあの疑惑の時の大竹氏。
そうです。何ですか？あなた何をしたんですか？はっきりおっしゃってください。何ですか？
セックスです。
はい。セックスです。あの、丹波哲郎に詰め寄られた時のね、
うん、
法廷で丹波哲郎検事に詰められた時の、セックスです。
エキセントリック可愛いよね。
いや、もちろんそうですよ。ええ、数々の男をね、食い物にしてきた肉子ちゃんですからね。元祖肉子ちゃんだからね。そりゃね。
なんかさ、最近さ、
はい、
伊丹十三にハマってて、
はあ、はい、
結構見てるんですよ。
はい、
宮本信子って、
はい、
大竹しのぶと同じエキセントリック可愛いよね。
まあ、どうなんだろうね。どっちかっていうと、そうですか？それよりはあの人に似てるよね。ケンタッキーとか JRA の CM にのやってる高畑充希。
ああ。
立ち位置としてはね。
そうだね。
違うか。違うかな。
いや、でもね。
ケンタッキーにしよう。こういう表ですね。ラジオ、もうアフタートークだ。ラジオ関係ないけど。ケンタッキーにしよう。
わかるよ、わかるよ、うん。
っていう、こういう表情をするよね。
うん、
いや、
ね、思ったんだけど、うん、まあ、誰かが指摘してたらすごい恥ずかしいんだけどさ。
はい。
スーパーの女は特にそうなんだけど。
はい。
めっちゃ半沢直樹っぽいよね。池井戸潤のドラマのフォーマットっぽい。すごい。
てか、まあ、
すごい制作俳優が嫌な役して、
はいはい、
ガッとするみたいな。
はい。
あと人が無駄に多い。
はいはい。
のはね、すごい、なんか、半沢直樹っぽいのと思いながらね、見てました。はい、今どうでもいい顔してますよね。
え、何がですか？何がですか？ちゃんとラジオなんでどういう顔してるか。うん、さっきの高畑充希の顔。
ドラえもんの顔だよね。ドラえもんの3っていう口がなってるやつね。
あ、この口のこと言ってんですか？このタコチューみたいな口？これ違うんです。ドラえもんがしらけた時のムニュっていう口だと思ってるんでしょ？3みたいな。
うん、
違うんです、違うんです。これ、ウーマナイザーです。ウーマナイザーの、ちょぽって、クリトリスを吸う部分を
再現する。うん、うん、ウーマ娘的なね。
違う、ウーマナイザー知らないの？
知ってる、熊田陽子。
そうそうそう。ウマ娘的なっていう、ごめん、それ、俺が分かってなかった。どういうこと、ウマ娘的なって。
いやいや、ウーマ娘っぽいじ
ゃん。何？ごめん。
5チャンネルとかで言われてんの、それって。
そう、ウーマナイザーのことが、ウーマ娘って、熊田陽子のことがね。
熊田陽子さんのことを、ウーマ娘って呼ばれてるんですよ。
はい。
まあでも、ひどいよね。あ、ひどいってか、すごい、ザ・ゴシップって感じ
です。いや、本当にそうですね。だからもう、何がね、本当かね、旦那の A さんの方が暴力振るってるとかさ、
うん、
ウーマナイザーを発見したとかね。
で、それに。
チュポチュポ。ちょっと、まあ、わかんないよね。だから、まあ、あまりね、めったなこと言えないし、
うん、
事実かどうか、わかんないことは、あんまり、いくらこう、ネットラジオ、素人のね、ノーギャラでやってるやつとは言えないから、信頼できる情報筋として、うん、超一流ニュースサイトトカナ の記事を引用しましょうかね。熊田陽子、ウーマナイザーでノンストップ不倫の波紋、見られた性の根源はセックスファースト教育かっていう、まあ、これを参照すると、もちろん、まあ、タレント熊田陽子と夫 A 氏の泥沼の離婚トラブルは収拾がつかないと。で、 A 氏は書類送検されて釈放されたものの、熊田はまだ被害届を取り下げていないと、暴力を振るわれたっていうね。でこれに激怒した A 氏が複数のメディアを使って熊田の一部を暴露、3人の娘の面倒は主に A 氏と義母が見ていたことや、熊田がプロと呼ぶ番組プロデューサーとの不倫疑惑、さらにはママバッグの中からウーマナイザーなる大人のおもちゃを常備していたことなどが明かされた。ママバッグに入れっぱなしになったんだもんね、うん、とそのでそのウーマナイザーというのが、まあ、その説明をしたいんだけど、トカナにも書いてないか、まあ、菅さん説明できます、うん、形状を。
いやウーマナイザー自体僕どんなのかよくわかんないんで。
でもこういう感じ、先端がこう見て俺の口を
今調べてる人
みたいな、こうなってんの、こうドラえもんの口みたいなやつ。
あーウーマナイザー使い方で出てくる。
だからまあ俺も使い方よく分かってないんだけど、
うわああ本当だ、会長の口だこれ
でしょ、
はい、
ちゃんとこれモノマネしてたらちゃんと正解しないとダメだからね、
はい、
まあ、さっき大竹しのぶはちゃんと当たってたけど、ウーマナイザー
これ、うん、これあれだ、うん、マッサージ機っていう名目で売ってるけど、
うんうん、
実際はその大人のおもちゃ用
だって。マッサージ機だったらこのドラえもんの口みたいなチュポっていう部分必要ないじゃん、なんであのタコの口みたいな吸い付くような形になってるんですか、
うんうんうん、このタコ口部分はこれどこに使う、
クリトリスでしょ、
え、怖っ、うん、
児童文学協会の会員としてちゃんと言わせてもらうけど、クリちゃんでしょ。
あのこの前さ、あの、はい、奈良木八先生にお会いしたんですけど、
はい、
多分児童文学協会入ってる、
いや、あどっちかな、2つあるから、あの児童文、ごめんなさい、今パッと正しい名称
を、高校野でしたよ、それと比べるとね、
オカルト探偵吉田の実話怪談って、あ、じゃオカルト探偵吉田の実話怪談っていうのは今岩崎書店からシリーズが出てますからね、
はいはい、わかりました。いや、そうか、ここにクリトリスをはめて、
ちょっとあんまりはっきり言わ、もうやめよう、はっきり、クリクリちゃんにしよう、クリクリちゃんをチュポッとするんでしょ。
は
あ、ただこれもトカナに書いてあるんですけどね、あこれなんかおかしいなと思ったら、あちょっと待って、ちょっととにかく文章を読むね、
うん、
はい、この、まあ、ウーマナイザーでは ママバッグの中に大人のおもちゃとしてウーマナイザーが入っていたことを明かした。一部報道によると熊田はウーマナイザーの所持は認めたものの使途についてはだんまり、そこで A 氏が玩具のヘッド部分を鑑定に出したところ性液反応があったという。
そうそうそう、
これあのトカナの元記事からこの部分消えてた、なんかおかしいなと思ったんで俺で、あのこっちのエキサイトニュースの方を見てみたら、はいはい、その部分が残ってました。
僕もそれは見たわ、
はい、
うん、
あのこれトカナの今パソコンの方で検索したトカナの元記事の方はこのヘッド部分に性液が付着していた、鑑定に出したところ
うん、
っていう部分が削られていましたね。
なぜ闇ですね。
これだからまた上社会の上層の、ね、
上級国民の
怒らしちゃったのかな、専門者会議みたいなのでもこれは、はい、
うん、
はい、
でもそれに、
はい、
それに精液がつくってどういう状況、
うん、よくぞ聞いてくれました。だからこれは私が常に提唱している、うん、素晴らしいセックスをしたってことじゃないですか。コンドームをつけないで行われた行為で、しかも一日のうちに何回もやる、何発もね、
うん、
ていうことは、まあ、一発目だね、中で、中で出されますよね。はい。で、それを、ウーマナイザー使って、クリクリちゃんをチュパチュパちゃんしてたら、うっとっとって言って、中に入ってたザメザメくんが、チュポチュポって吸い込まれたっていうのが、児童文学者協会の会員である私の推理。オカルタンっていう人に実は階段。
除名
いや、もうね、いや、聞いてる人いるからね、会員で。まあ、若い人だけど。
いやあの、会長の見立てはそれだ。
うん。でもそれは悪いことじゃないでしょ？だって、コンドームをつけるセックスこそが野蛮なんだから。野蛮じゃないセックスをした。
生産性のあるセックスを
した。そうそうそう。
会長としてはね、はい。僕の見立ては、
はあ、
ウーマナイザー、要は熊田曜子さんが使ったウーマナイザーを借りるんですよ。
はい、あプロが。プロデューサー、うん、プロさんって呼ばれてるね。
で、熊田曜子が使ったそれっていうことを意識しながら、
うんうん、
そのウーマナイザーでオナニーしてる。ウーマナイザーを見ながら。
は？見なが、自分の祈祷に吸い付けてるんじゃなくて、
テーブルに置
いて、はい。
うん、これ、ヨーコタンが使ったんだ、みたいに思いながら、
うん、
あ、これはあれか。メガネ単体でいける僕だからね。
はい。だって、ラブホテルの中で本人がいるんですよ。うん、なんで本人がいるのに、うん、ウーマナイザーを脇に置いて、ウーマナイザー見ながら、うわぁ、シカシカシカシカシカって、かけるよ、かけちゃうよ、かけちゃうよ、これにかけちゃうよってやる意味が何であるんですか？
お風呂入ってる間とかね、相手、ね。
いや、だから何、別に待てばいいじゃないですか。意味が分かってる？え？不倫したことないんですか？
ないよ。まあ、ねえ、本当、ゲスな話だよな、これ。
まあ、熊田曜子さんにぴったりじゃぴったり、うん、いい意味でよ、悪口じゃないよ、ね、熊田曜子さんというタレントねのキャラクターにぴったりなお話ですよね、うん、
旦那さんは何されてるみたいなね、
なんだっけ、
え、なんか
まあ偉い人っぽいよね、
まあ、うん、あ、でも常備ってところがまたエロいよね、
ママバッグにね、
常時入ってるっていうか
さ、うん、ママバッグ、ママバッグ、まあ、まあ、いろいろ入るからね、ママバッグね。子供のお迎え用のものとかもね、いろいろ入れなきゃいけないからね。
まあ、機関車トーマスのおもちゃとかもね、入ってるからね、うんうん。そういうのと一緒に。
そうね。はい、うん、あれ、これはトーマスで言うと、どの列車になるんだろうなっていう。今日は、ウーマナイザー大活躍。というお話。
大活躍すんなよ。
でもまあそうですね、気になるニュースそれだけ。結構間が空いたけどね。変異株とかね、東京オリンピック本当にやりそうだとか激動ですけども、
まあ、もうそういう話はさ、
はい、
もう暗くなるじゃん。
まあ、だからそういうタイミングだからこそ、鬼滅の刃が大ヒットしたように、
うん、
うん、そろそろウーマナイザーの話をしたくなるっていうタイミングでもあるのかね。
まあ、でもね、冗談抜きでそれはあると思うよ、うんうん。ねえ、なんか、もうたまにはこういう、もう、下水の行こうよ、みたいなさ。
うん、
だからそれで祭り上げられた熊手横さんにたまったもんじゃないか。
いや、もう、タイミングが良かったとしか言いようがないですけどね。うん、
ねえ。
いや、
もうね、そういうニュースも、まあ、だから、必要なのかな。
みんなだから、そうやって、分かっててやってんでしょうね。熊田曜子さんも、世の中を明るくするために。
熊田曜子は分かってないです。
まあでもそういう星のもとに生まれてるってことですよね。
でもさ、確かにさ、ワイドショーとか見てるとさ、
うん、
普通の時だったらそんなに取り上げられなかったようなニュースが、
うん、
もうコロナ、食傷気味だから、ちょっとこれ、第一で行くかみたいな感じで、編成してるのは、ちょっと感じたりするよね。うん、具体的に何と思いつかないけど、
札幌市を、全裸の男が徘徊しているとか。
もうそれはワイドショーでやったかわかんないけど。
マスクはちゃんとしたみたいだけどね。
そう
ちょうどほら、ヒグマが暴れた時に。
うんうん
ね、同じ街中を全裸の男がね。
そうだからまさにそのヒグマとかさ、
うん、
第一の出会ってたじゃん、
うん、
自衛官の人がね襲われちゃってね、
はいはい、
うん、
いやでもあれはマジでちょっとやばいからね、
まあ、怖いよね、はい、確かに、はいはい、
あとはそれぐらいか。うん。
もっとね話すようなこともあるような気がするんだけど、
うん、うん。携帯の通信料俺もう1160円なんですけど。
え、なんでそんな安い？
だってちょっと安くなったじゃん。あれちょっと値段下げたでしょ。全社共通的に。
ああなんかチェックしてないからあんまいくら安くなったとか。
うん、プラン変えた方がいいよ。だからプランが3ギガとかでも1160円なんで、うん、だから OCN モバイルの3ギガ1000円か、消費税抜きで1000円プランとかで、
それって、ね、格安 SIM っていうやつ、
はい、で あと楽天モバイルも使ってるの。楽天モバイルは1ギガまでは無料だから、だから楽天モバイルを9. 点何ギガまで、あ、9点、うん、0.9 ギガぐらいまで使って、
うん、
あと OCN モバイルを3ギガ未満以下使うっていうやり方で1160円です。で、私は楽天モバイルに加入してもう1年半ぐらい経つけど、
うん、
1円も払ってませんから。
あ、なんかあれだってね、うん、何年間無料とかあって。
1年はまず無料でね。
うん、
で、その後も
う
過ぎてんだけど、
うんうん、
1ギガ、まで無料なんで、つまり私1円も払ってません、楽天三木谷さんに。
なるほどね。あ、そんなことできるんだ、はい、
うん、
じゃあそれ持った方がいいじゃん。
うん、だけどまあ私のように確固たるこうスケジューリング、きちんとした生活態度を持たないと、うん、1ギガ以下に抑えることって難しいでしょ。で、 OCN モバイルと併用してるわけだし、う
ん、え、それ僕さ、ポケット Wi-Fi 使ってるんですけど、
はあ、
それ使ってれば1ギガで抑えられるよ
ね。まあね、うん。
うん
うん、え、もしかして、妹の Wi-Fi ですか？
いや、違う。
一番情弱じゃないですか、今。
いや、妹の Wi-Fi は、
はい。
まあ、今だから言うけど、タイに行ってて一回使ったら、
はい。
初日に壊れたんですよ。
はい。
で、全く使えなかったので、
今 PCR 検査屋さんになりましたからね、妹の Wi-Fi。
あ、みたいね。
そう、
うん、
なんだっけ、なんかなんだ
っけ、あ、ま、そっか、僕ね、うん、iPhone を使ってるから、
はい、
まあ、2台持つ意味は別にないからな、
うんうんうん、
まあでも僕も毎月多分5000円ぐらいだ
と思う。とっこよぼさすがですね、お大臣様。
いや、昔もっと払ってた。
うん。いや、そりゃそうだけど、それは昔はね、前はみんな1万円ぐらい払ったけど。
うん。
今ですね、西丹クリニックですよね、身元の Wi-Fi は。っていう名前で。
まあでも、うまくやったよね、そこら辺ね、うん。そういう、そういうなんかさ、バランス感覚はすごい優れてる感じ
です。だから、そのなんかそう、西田って多分社長のあざなかなんかでしょ、西なんとかさん、西川さん。
あれも、うん、そうなんだよね。
うん。
そう、なんかね、妹の Wi-Fi のホームページ見ると、会社情報みたいに見ると、
うん、
めっちゃね、社内レクリエーションの様子とか映ってるんですよ。
はいはい。
それがすごいね、ウェーみたいな感じで。
はい。
うん、渋谷なんだよね。
ああ、
うん、いや、こういう感じの森の会社だ。
西村さん。
西村って、西村。
西丹って多分、あだ名でしょ、
う
で、西丹クリニックってやってるんでしょ。妹の Wi-Fi 西丹クリニックってもうすごいね。よく自分の会社にそんな名前を付けられて、まあ多分その時の流行りのやつにやってポンってやってまたすぐ辞めちゃうから、ほら風俗店ってすぐ摘発されて、どうせ名前変えなきゃいけないからすごい適当な名前つけるじゃん。聖堂会館とかね、高田の馬場にあったけどね、聖の道の、あの気持ちいい会館って書いて聖堂会館とか、まあ、それはまだ練られてる方で、
なんか貧困女子みたいなやつあるよね
今。ああ、あるね。あの、ナイナイの岡本さんの予言が当たってたっていう。
あ、そうそうそうそう。だから、はい、ああいう感じのさ、確かに長く続ける気がない感じで、
うんうん、
あとあの、うざい名前のパン屋もそうだよね。
はいはいはい。
俺のパン屋みたいなやつ。
俺のパン屋はまだあれだけど、もっとわけのわかんないね。うん、なんかあの、
なんか
天才が来たとか、みたいな、なんか
その。そうそうそう。そういう感じのとかもさ、長く続けるつもりがないビジネスモデル。
はいはい。わざわざ適当な名前つけなくてもいいのにね。とはいえ。まあ、トウモロコシの会とかね。そういうことですよね。
うん、そうですね。はい、まあ、そんなですか。
そんなですかね。階段は募集してますので、
はい。
もう2巻までは書き終わったんだけどね、3巻目からいよいよちょっとね、ありネタが、ストックが、まあ、尽きてきたわけじゃないんだけど、少なくなってきたんで、でも3巻書かなきゃいけないから。
すげえじゃん、
うん、ネタに困ったらだってウーマナイザー怪談とか書いちゃうかもしんないでしょ。困るでしょね、子供たち小学生向けなのに。
逆に読みたい
でもまあ小学生向けなのに逆にみたいなところはやってるけどね、
うん、
あのね、わざとお酒を飲む描写は1巻に1回は入れるようにしてる。
おー、
それはやっぱり探偵ものですから、
うん、
探偵とはドラッギーであるべきっていうのが、
うん、
私の主張なので。だってね、うん、ホームズだって薬中でしょ。
薬中だからね、
うん、だしオカルト探偵ですから、うん、ある種こうドラッギーでないと、なんていうこの向こう側とこちら側を王冠する探偵なので、うん、酒を飲む描写は入れるようにしてますね、わざと、う
ん、まあ、あとやっぱさ、子供はさ、
うん、
大人が子供向けに作ったものよりも、
うん、
背伸びしたものの方が好きだよね。
はい。
あの、ま、大人が見てさ、これ子供わかんねえだろうみたいな、やつの方が食いつき良かったりするじゃん。うん、
はい。
背伸びしたりとかさ。まあ、いいかもしれないね。
とはいえあれですよ、あの、それこそフィリップ・マーローみたいにマティーニとか、じゃ、とか、あと、村上春樹みたいな、
うんうん、
なウイスキーとか、ではなくて、
うんうん、
あのホッピーとか、まあ、ホッピーはさすがに商品名は出さないけど、
うんうんうん、
あの酢のチューハイとか
安酒系だ
あの、
うん、醸造アルコール
醸造アルコールは飲まないけど、そのいやいや、だって嘘はつけないからさ、実は怪談ですからね。
あれだ、あの思い出横丁的な感じ。
ああ、まあとかね、うん、ああいうのの酢のチューハイね、何にも入ってない、
あのね、いつか一緒に飲みに行った時に。
はいはい。ちっちゃいフランス人が。
ネズミみたいなね。そうそうそう。
ちっちゃいリュック・ベッソンちっちゃくしたようなフランス人がめちゃくちゃね、絡んできたから、絡んできたというか他のね、お店とかに。
うんうん、
あんたやめなさいよってね。
そう。はい、ねえ。
はい。
また飲みに行きたいですね、ほんとね、そうやってね。
まあ。
はい。
はい、めちゃめちゃ飲んでるけどね。この周りは。
あ、
うちの周りは路上飲みもすごいし。
あ、路上飲みはでもさ、
西大久保公園の周りは路上飲みの聖地ですよ。
はいはいはい、あそこそうだよね。
うん、であと駒劇の前もそうだしね。
うんうん、あのほら、新宿西口のモザイク坂あるじゃん。
はい、ああ、はいはいはい。え、あそこなんて別に綺麗なとこじゃん。
どっちかって。なんでだか知んないけど、うん、あそこで毎回座り飲みしてるって言うんですよ。あの、しかもね、男女のグ
ループ。怒られないスポットなのかな。
え、だから、うん、結構新宿よく
行く。なんか半分建物の中みたいな感じじゃん、あそこって。
そう、だから、うん、なんでそこで登るんだろうなって、通るたびに見てる。
まあ、雨が降っても大丈夫とか。
ああ、まあ、それもあるんだよ
ね。
うん。ね。
すごいな。あと、あれか、東横キッズ。
東横ね、東横キッズね、
うん、あれがまた複雑なんだよね。俺まあそういえば調べてないんだ、まだすぐ近所だから見よう見ようとは思ったんだけど、
いや、なんか結構僕が聞いた話だと、そのそういう、はい、何居場所のない人たちがいっぱい集まってきて
る、はいはい、だからあの、うん、ハイジアの前にいるタチンボの女の人とかとはちょっと違うってことなんだもんね。
違う違う、うん、
で、あそこはホストクラブとかもあるから、え、それホス狂いの子たちじゃないのって言ったら、それともちょっと違うらしいよね。
違うらしいね。だから要はネグレクトキッズみたいなさ、
うん、親まあ児童ではないけど、まあ、若めの男女が家に居場所がないから、うん、でコロナで親が家にいるからとか、
そうだから、うん、まあ、そういうのと、あとホス狂いの子たちが仲良くなってたりとか、う
ん、なんか交流があるみたいだよね。で、うん、ホストはホストで、うん、なんかこうガキどもがここにいるからうざいとか言ってる人もいれば、うん、ね、ホス狂いの女の子とその子たちが交流することもあればみたいな、
うんうんうん、
なんかちょっとわけのわからない状況になってるみたいだね。
そうそう、面白いよね、すごいね、うん、あれさ絶対ね、
でもそれでさ、 あんまり言っちゃいけないことだけど、うん、飛び降り自殺がさ、男女の飛び降り自殺が連続してるよね。 ね、あったよね、うんうん、
あのアパホテルでしょ。
そうそうそう、
うん、
ある種の連鎖があるよね。だからやっぱりあんまり報道しちゃいけないんだけどね、こういうのは広く、うん、まあ、うちのラジオは 40人しか聞いてないから、
うん
うんうん、うちは全然少人数だから、まだちょっとまあ言っちゃうけど、うん、
あれさ今頃さ龍が如くには名越さんが悔しいと思うんだよね、う
ん、ああ。
絶対あれを取り入れたいはずなんだよ、東横キッズの、
はいはい、
だけど龍が如くの神室町だと、
うん、
東横に該当する場所ってないんですよ。
外れちゃうからね。
あのね、違うの、
あの、あそこじゃなくて。
歌舞伎町は結構忠実に再現するのに、
うん、
横のところだけミレニアムタワーが建ってるんですよ。
ああ、なるほど。はい、はい。
だから全く外観が違う。
ああ、その部分だけ。
そうだね。うん、ああ、悔しいなって思ってると思う。
うんうんうん。
まあ今の筆川さんだったらもうちょっといい反応してく
れる。うん。あ、俺別にあの興味ないんで。龍が如くで、筆川さんが熱心に語ってる時の俺の反応で分かると思うんだけど。
はい、うん、そう思いました。
まあやっぱりなんかね、ありますね、そういうのが。ここら辺は割とやっぱり時代の最先端行ってますね、うんうん、
まあやっぱね、地元だけど歌舞伎町とかやっぱ通ると未だにやっぱちょっとよどみとか感じるもんね。
ええ
ー、まあ、あとハイジア横はやっぱ本当にタチンボいるし、
はい、
逆にタチンボと交渉してる男の人も結構な割合で見るよね。
前よりまた復活してきたかもね。一回ちょっと収まったんだけどね。
あ、そう
なんだ。2、3年ぐらい前とかに、うん、
ね、
ね、いや、
まあ、ちょっとそこら辺は今井さんの方が歌舞伎が詳しいからさ。
ああ、そうですね。
もっと生の状況で聞いておいてください、
はい、多分あれでしょうね、アリコンさんとも飲んだことあるでしょうね、歌舞伎で。
セックスゲーム、
はい、クイズセックスとかね、答えたことがありそうだなって気はしますけど、まあそんなところですか。
はい、
はい、また
3時間ぐらい話した。
いや、そんな話じゃないです、はい、まあ弱3時間弱ぐらいですかね。はい、ではまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。